京都議会広報課発行
声の都議会だより
平成18年1月8日発行第265号です。なお今回の都議会だより組字版は表紙に東京消防出初め式の写真を掲載しています。はじめに議長から新年のご挨拶を申し上げます。明けましておめでとうございます。都民の皆様におかれましてはすがすがしく希望に満ちた新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。さて昨年は春に全島避難以来5年ぶりに三宅島の皆様の祈祷が叶うという明るい出来事がありました。一方パキスタン大地震など世界的に災害が相次ぎ、夏には都内で地震や集中豪雨の被害が出るなど自然災害の脅威を改めて痛感させられました。そして耐震強度偽装問題や子供に対する犯罪など安全安心の街づくりが喫緊の課題であることを深く認識させられた年でありました。このような中7月には都議会議員選挙が行われ第17期の都議会が新たにスタートを切りました。新しい都議会は治安や防災をはじめ少子高齢化、福祉、景気、雇用、環境問題など幅広く山積する重要課題の解決に邁進いたします。また第3回定例会において知事はオリンピックの招致を表明しましたが、これは成熟した都市東京の新たな活力を全世界にアピールする絶好の機会であると思います。都議会におきましても積極的に論議を尽くしてまいります。本年も東京都議会は知事をはじめとする執行機関との緊張感あふれる関係の中で対等の立場で真摯な論議を交わし、都民の皆様が安全安心に心豊かに暮らせる東京を築くために懸命に取り組んでまいります。都民の皆様には一層のご理解とご協力をお願い申し上げますとともに、新しい年が皆様にとって素晴らしい年となりますよう心から記念いたしましてご挨拶とさせていただきます。東京都議会議長川島修一。平成17年第4回定例会。平成17年第4回定例会は平成17年12月1日から15日まで15日間の会期で開催されました。初日は木内義明副議長による東京都議会友好代表団の報告の後、石原知事が所信表明を行い、東京マラソンや東京オリンピックの実現に全力で取り組むとしたほか、国際都市にふさわしい都市整備の推進、中小企業の振興、環境問題への対応等、東京が先導する新しい政策展開についての考え方を示しました。また、大都市や都財政を狙い撃ちにする国の不合理な税源見直し措置を許してはならないとした後、さらなる都政改革を推進するとの決意を表明しました。12月7日、8日には、各会派の18人により、都政全般に対する知事等への代表質問、一般質問が行われました。8日の質問終了後、知事提出の議案130件が、所管の常任委員会に付託されたほか、議員提出議案2件のうち、税財政制度の見直しに関する意見書が可決されました。最終日の12月15日には、討論・採決が行われ、常任委員会に付託されていた130件と、先の第3回定例会で継続審査となっていた決算2件が、各委員会の報告の通り、議決されたほか、議員提出議案では、構造計算書偽装問題対策に関する意見書をはじめ、4件の意見書及び決議2件が可決され閉会となりました。 では審議した案件とその結果を申し上げます。まずは本定例会に提出された案件です。記事提出議案は条例44件可決、契約5件可決、事件81件可決、決算2件認定。なお決算は全定例会提出の案件です。議員提出議案は条例1件否決、意見書5件可決、1件否決、決議2件可決。次は請願陳情です。決定した請願13件、このうち採択は1件、不採択は12件。決定した陳情19件、このうち採択は1件、不採択は18件。委員会へ付託した請願33件、陳情25件。なお可決した主な案件は次の通りです。東京都学校経営支援センター設置条例新設。都立学校の自律的な学校経営を支援し、もって都立学校における教育の充実を図るため、東京都学校経営支援センターを設置するもの。性風俗営業等に係る不当な勧誘料金の取り立て等の規制に関する条例一部改正。都民生活の平穏及び正常な風俗環境を保持するため、営業禁止区域等における性風俗営業等への場所の提供の規制を強化し、再発防止を図るもの。以上です。代表質問。では、これから12月7日に行われた代表質問の用紙をお伝えします。
最新重度偽装の早期再発防止を、多摩地域に産業支援拠点整備を、自民党、新藤義彦、行財政改革の新たな指針について、推進への決意は、
東京発自治論を展開し、公を多様な主体が担う仕組みで21世紀相応のシステムを構築。
スギ花粉症について、花粉発生源対策への取り組みは、
都県境を超え、帰還する対策を国に対し要請する一方、都は発生源対策に踏み出す。
新型インフルエンザについて、都はどう取り組むか。
発生前の備えが重要。今月中に行動計画を作成し、国及び関係機関と連携し対応。
最新偽装問題について、1、どう対応するのか。
都民の安全の緊急確保のため、国の支援策を踏まえ、府市と連携し、必要な対策を取る。
2、建築確認制度全般にかかる再発防止策を早期に講じるべきだ。
府市と連携し、実効性ある再発防止策を国の制度改正に先んじて実施する。
中央環状新宿線について、当初予定の平成18年度末完成が遅れると報道があったが、開業時期は、
板橋区熊野町から首都高4号線までは平成19年12月、残りは21年度まで。
小笠原新空港について、村民の生活安定と観光振興のため、航空路開設を早期に実現すべきだ。
実現に向け、所要調査等国と協議し検討。
産業振興について、1、多摩に最新技術や企業ニーズ対応の本格的な産業支援拠点整備を。
具体化に向けた作業を行う。
2、中小企業者等への固定資産税等軽減を継続すべきだ。
18年度の取り扱いを積極的に検討。
青少年健全育成について、市販されるエアガンを条例による有害玩具に指定する等適切な対応を。
指定玩具とするよう、早急に青少年健全育成審議会に諮問したい。
都立駒込病院改修計画について、 がん感染症医療センターとして今後どう機能強化を図るのか。
総合診療強化と専門性向上。
福祉保健施策について、福祉保健医療にかかる都立施設改革をさらに決定する新たな方針を示せ。
民間でできることは民間に委ねる原則を徹底した利用者本人の方針を明らかにする。
東京オリンピックについて、東京日本の存在魅力を世界に情報発信し実現に向けた取り組みを。
文化伝統等誇るべき多くの資源がある東京の魅力、日本の存在感を世界に示し招致。
東京マラソンについて、視察の成果を生かしアジア最大の大会開催に向け何に力を入れ取り組むか。
ニューヨークマラソンの良いところを取り入れ東京の魅力を世界に発信する祭典とする。
国の財源調整に戦略的対抗策を。最新議長は被害者救済を第一に。民主党、相川博史。平成18年度予算について。1. 三位一体改革の内容と、それを評価する地方6団体への知事の評価は。
数字合わせと地方への負担転嫁。日本全体の健全化のため、徹底して議論すべきだった。
2. 国の不合理な財源調整に対する都の戦略は。
都議会等と協力し、徹底抗戦で臨む。
談合防止策について。1. 指名停止期間を延長せよ。
組織強化の方針を決定し、具体策の検討を指示。
2. 物品委託契約も予定価格を公表せよ。
競争性確保のため公表しない。
オリンピックについて。基本構想策定に向け所見は。
基本構想懇談会での検討結果を踏まえできるだけ早く議会にも示していく。
最新理想問題について。1. 都の支援の基本的考え方は。
都民の生命の安全確保第一に、緊急措置で都民住宅等の活用や税減免を決定。
2. 被害住民に都営住宅の家賃減免等経済的支援を。
国や区市と協議し適切に対応。
3. 国の指定確認検査機関に対する監督責任を追及せよ。
国に制度改善を強く要望。
4. 立ち入り検査の結果と対応は。
内容を精査中、法に抵触すれば厳正に処分。
5. 規制緩和の基本である事後チェック行政における罰則強化の考え方は。
行政処分の厳格化等国に強く要望。
6. 神戸市のように違反建築対策を強化せよ。
総合的対策を推進してきた。今後も積極的に取り組む。
7. 都内マンションの耐震強度再点検を早急に行え。
売り主等が社会的責任として行うのが望ましい。
8. 耐震性に関する専門相談窓口を設けよ。
都や区市等で窓口を設け、対応している。
景観施策について、今後の施策に向けた所見は。
東京は街並みの統一感に欠け、都市全体の景観への配慮がない。都心部の機能更新等を機会に、景観重視の都市づくりの推進が肝要だ。
花粉症対策について、対策への指示の意気込みは。
国に対応を要請したほか、広域的な取り組みを行う。時を移さず積極的に取り組む。
公会計制度に、減価償却費導入を。木造住宅密集地域耐震改修の早期推進を。公明党、中島義雄。新たな公会計制度について、 減価償却費を導入せよ。
今後、活用策を十分検討していく。
最新偽装問題について、1、居住者の安全と居住の安定の確保に万全を。
国の責任とは都民の安全確保のため、都市と連携して必要な対策を講ずる。
2、家賃負担に減免策を。
国や都市と十分協議し、適切に対応。
3、障害者、高齢者の家庭に支援策を。
福祉保険サービスに支障が生じないよう、関係区市町村に要請していく。
4、選挙に伴う転校等に支援策を。
弾力的扱いを区市等に働きかける。
5、専門家を加えた第三者機関で再発防止策等検討を。
法改正等の際に有効。この資格を有する職員等を十分活用。
6、工場設計者の公表、民間審査機関の再検討を。
国に強く求めていく。
7、都市計画、都市整備のあり方を根源的に見直せ。
都市整備の施策を重層的に講じていく。
木造住宅密集地域の耐震対策について、耐震診断、耐震改修事業の早期推進のため、国助成を。
公共性の高い地域を対象に検討。
アスベスト対策について、都施工の工事中発見のアスベスト処理は、都が工期排除や費用負担を。
今後も工事費の増額等を適切に対処。
介護保険制度について、ケアマネジメントの公正・中立性強化のため、報酬単価を見直すべきだ。
強く国に働きかけていく。
障害者福祉について、一般就労への移行の取り組みを、
独自の支援事業を拡充などし、障害者がより働きやすい社会の実現を目指す。
中小企業支援について、信用保証制度見直しで、資金供給に支障のないよう国への働きかけ等を。
信用保証協会と協力などで対応。
都民の貧困と格差是正に全力を。消費税増税後押し発言の撤回を。日本共産党、曽根始め。都民の生活について。1、都民の貧困と格差が広がっているが。
戦後、極めて公平な社会を築いてきた。
2、都政は格差是正に全力を尽くせ。
これまでの取り組みの徹底こそ最良の道と確信。
消費税について、増税を後押しする発言は撤回せよ。
国民的な議論を重ねていくべき課題だ。
高齢者医療費負担について、老人医療費助成、マルフクの存続や、70歳以上助成などの支援策を。
行うことは考えていない。
看護師不足について、配置基準の改善を強く求めよ。
必要な事項は国に提案要求。
保育、子育て支援について、都加算補助を維持せよ。
仕組みの再構築が喫緊の課題だ。
福祉について、予算削減の事実を率直に認めるべきだ。
すでに多くの都民から理解を得たと思う。
都市の在り方について、開発一本やりは見直すべきだ。
首都圏集積は必至、集中的投資が必要だ。
最新偽装問題について、一定規模以上の建築確認は行政の責任で行うべき。国に強く求めるべきだ。
国の責任は重大。早期の改正を求める。
横田基地について、軍軍徴用化容認の発言の撤回を。
単に基地指定するだけの主張は無責任だ。
以上、代表質問でした。
一般質問。 ではこれから12月8日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。
都内建物の耐震診断等を積極的に、耐震偽装住宅住民の不安軽減を。自民党坂本武史。耐震偽装問題について。1、都民は耐震強度に不安を感じている。都内の既存建物の耐震診断や強度不足の建物改修の推進を。
優先的に指導する建築物等を明確にし、来年度早期に耐震改修促進計画を策定する予定だ。
2、耐震偽装住宅の住民に対する不安軽減策を。
円滑な生活再建等に必要な対策を行う。
3、専門家の知見を活用し、再発防止策を多角的に打ち出すべきだ。
と、指定検査機関への立ち入り検査等区市と連携し、国の制度改正に先んじ実施。
神奈川県警と連携で治安対策を。保育所の待機児童対策に工夫を。民主党、牧茂。治安対策について。1、地元と協議して交番の適正配置を。
住民ニーズに応えるよう引き続き努める。
2、町田市で神奈川県警との連携強化を。
さらに連携強化、成果等を広報。
テスト会場について。近隣問題対応の役割分担は。
都は地元自治体に情報提供等支援。
待機児童対策について。既存の保育園に0、1、2歳児クラスをもう一つ作ることで待機児童は解消。市への助成のあり方を工夫すべきだ。
そういう工夫を促す仕組みとする。
国旗、国家の適正指導のために改めて通達の発出を考えるべき。自民党、古賀敏明。国旗、国家について。1、実施指針と個別的職務命令の趣旨の周知徹底を。
引き続き指導。
2、生徒への適正指導の通達を改めて出すべきだ。
生徒の不規律の事態が起こったら防止の通達を速やかに発出する。
3、教育環境の正常化を。
厳正対処の都教委方針は極めて妥当だ。
4、先の NHK 番組は変更、情報操作だ。
変更した形で行うことはあってはならない。
日野宿通り再生について。まちづくりに都の支援を。
必要な技術的支援、助言を行う。
障害者の就労の場を拡大すべき。建築物の耐震問題の緊急対策を。公明党、吉倉正美。障害者団体について。都営地下鉄駅内出店を可能に。
障害者の働く場の提供は公営交通の役割として必要だ。今後出店条件等を検討。
AED について。一般の人でも使用可能になったが、都立学校は未設置。全学校へ早期設置すべきだ。
試験的な導入を含め、早急に検討する。なお、AED とは、オートメイテッド・エクスターナル・ディファイブリレーター、自動体外式除細動器の略で、心臓の状態を読み取り、必要により心臓に電気ショックを与え、元の規則正しい動きに戻す処理、除細動ができる機械です。平成16年7月に一般市民でも使用可能になりました。
最新対策について。大規模空間を持つ建築物のうち、 天井落下の問題のある都内施設に緊急対策を。
区市と連携し、所有者等を指導し、是正実施。20箇所も早急な是正を指導。
乳がん検診等の体制を整備せよ。食品の安全確保対策を推進せよ。民主党、熊木美奈子。乳がん対策について。1、都内死亡率は高く、検診受診率は低い。検診体制の整備が必要だが、今後の展開は。
マンモグラフィー6A医師等陽性研修や、機器の整備費補助を行っている。なお、マンモグラフィーとは、乳房専用の X 線撮影装置を使用する検査方法です。
2、40歳以下に対する取り組みは、
リーフレットの配布や講演会等、若年世代を含めた全ての女性を対象に一層取り組む。
食の安全について、食品安全条例を昨年制定したが、安全をどう確保していくのか、知事の考えは、
条例に基づき戦略的な取り組みを推進。
横田基地ぐんぐん共用化はどうなる？多摩産大活用し、潤いある環境を。自民党、林田武史。在日米軍再編中間報告について。その認識と対処は？
横田基地ぐんぐん民共用の実質的最終報告だ。経済効果等を踏まえ、米国等と具体的に協議。
花粉症対策について、発生源対策として、伐採支援や伐採木材の需要拡大なくしてはなし得ないが、
伐採木材有効活用で木材需要拡大等課題となる。本人等の協力を得て進める。
多摩産大活用について、都立学校の内装木質化は、潤いの環境づくりのためにも積極的に努めよ。
さらに各局と連携し、木質化整備を進める。
まちづくり三法は役立つものに。労働法の普及啓発の充実強化を。日本共産党、小竹博子。商店街振興について。1. 消費税課税の実態調査等を。
考えていない。
2. 国にまちづくり三法の実際に役立つ改正を。
国による三法の見直しの動向を引き続き注視していく。
若者雇用問題について。1. 深刻な実態の認識は。
労働環境の整備促進を図る必要を認識。
2. ポケット労働法などの普及啓発を強化せよ。
引き続き普及啓発に努める。
多摩幹線道路の重点的な整備を。都市農業に踏み込んだ都市策を。自民党、山田忠明。学校の部活動について。少子化や小規模化対策は。
関係団体等と共に課題の解決を図る。
多摩の幹線道路について。策定中の都市計画道路の整備方針では何を重点的に取り組むのか。
都県境を超えた広域的ネットワーク、緑創出の環境軸の構築などが重点だ。
都市農業について。1. 各地域の特性を生かしたきめ細かな施策展開を。
地域戦略を策定。
2. 遺伝子組み換え作物の栽培に関わる都の対応指針はいつ出るか。
年度内に出す。
子育 育て世帯へ抜本的支援拡充を、木造住宅密集地域の早期改善を、民主党吉田光一郎。子育て支援について、1、子育てへの経済的支援等の拡充を
国でまず行うべきだが、今後も推進。
2、交付金制度と包括補助制度の創設の意義は、
区市町村の主体的で柔軟な取り組みを支援する仕組みを新たに構築するものだ。
3、子育てと仕事の両立支援策は、
中小企業への取り組みを強化。
木造住宅密集地域について、早期改善への取り組みは、
防災都市づくり推進計画に基づき、区と連携し、住民の理解等を得て取り組む。
チルドレンファーストの社会を、都立総合芸術高校に舞踊家を、公明党、松葉上子。文化芸術振興について、幼少期や青少年期の子供が本物の文化芸術に触れる機会を拡大せよ。
人間の可能性を広げるのに大切。感性を育成するため、多角的に広げていきたい。
総合芸術高校構想について、舞踊家を設置せよ。
基本計画に取り入れられるよう検討。
杉並水害について、河川激甚災害対策特別緊急事業の指定区域より、上流域も早期に対策を講ぜよ。
妙正寺川、善福寺川の激突事業の進捗状況を踏まえ、着実に整備を進める。
きめ細かく基盤技術産業支援を、都民大運動としての食育推進を、自民党鈴木昭正。中小企業支援について、1、制度融資を利用しやすくする努力を、
企業ニーズを把握などし利用しやすくするよう努める。
2、最先端技術産業と同様に基盤技術産業支援を、
支援を行う技術継承者の養成を心がける。
3、企業状況に合う支援策充実は、
中小企業振興公社の販路開拓支援事業の強化検討等幅広く対応。
食育について、都民大運動とし国より早く推進を、
食育情報発信や人材育成に取り組み、都民と共に都市生活の食育を東京から発信。
総合的学習の充実で明るい未来。文化振興のため映像産業育成を。民主党、伊藤優。総合的学習について。1、意義は、
生きる力を育成する重要な教育活動だ。
2、教育内容の向上対策は、
優れた実践例をまとめ、普及啓発等する。
3、専門教師等の派遣で学校の支援を、
研修センターでの研修のほか、区市町村教育委員会と連携して、教員の指導力向上を図る。
教員の裁量対策について、人材の質担保の方策は、
選考方法改善に一層の工夫をする。
文化振興について、映像産業育成のため各局連携を、
観光産業振興策と連携を図る。
交通局は公設電車に姿勢示せ、柔道まちづくりに超積極支援を、自民党高木慶。公設電車について、都交通が率先して解決姿勢を、
鉄道事業者等の関係者の協力が重要だ。
十条地区町づくりについて、1、通称岩槻街道の一体的な沿道整備を。
本路線は18年度から地元住民と話し合いに。
2、上十条五丁目等地区を都の防災都市づくり計画の整備地域に指定を。
区の意見も踏まえ検討。
補助92号線整備について、このガイドと田畑2丁目付近土地区画整備事業の完成の見通しは、
25年度までに完成する予定だ。
パブリックコメントの制度化を。牛肉輸入再開は安全性確保。生活者ネットワーク、大西由紀子。パブリックコメントについて、現状分析し推進せよ。
国の行政手続き法改正を踏まえ、意見公募手続きは今後検討すべき課題と認識。なお、パブリックコメントとは、行政機関が政策の立案等にあたり、その案を公表し、広く国民から意見を求め、これを考慮して最終的な決定を行う仕組みです。
食品安全について、米国産牛肉輸入再開への対応は、
輸入再開は国の判断、輸入食品の安全確保と、国産牛の全頭検査は継続実施。
以上、一般質問をお伝えしました。
平成17年第4回定例会各会派等の議案への賛否。
はじめに、平成17年12月15日現在の各会派と議員数を申し上げます。東京都議会自由民主党49人、都議会民主党35人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団13人、都議会生活者ネットワーク3人、無所属行革110番1人、無所属自治市民931人、無所属市民の党1人、無所属民主フォーラム1人。以上です。
ではこれから記事提出議案を申し上げます。まずは条例です。新設、東京都学校経営支援センター設置条例。日本共産党生活者ネットワーク、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。地方独立行政法人、東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法第44条第1項の条例で定める重要な財産を定める条例。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法第59条第2項に規定する条例で定める内部組織を定める条例。日本共産党自治市民は反対。その他の会派は賛成で可決されました。東京都市計画事業、晴海4丁目5丁目土地区画整理事業施行規定。日本共産党市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。東京都国民健康保険調整交付金条例。全会派一致で可決されました。一部改正、東京都立病院条例、日本共産党、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例、東京都教職員研修センター設置条例、学校職員の特殊勤務手当に関する条例、 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例、東京都立高等学校の寄宿舎使用料徴収条例、東京都立学校校外教育施設設置条例、東京都葬儀所条例、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。性風俗営業等にかかる不当な勧誘、料金の取り立て等の規制に関する条例、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。警視庁の設置に関する条例、自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。職員の給与に関する条例、東京都の一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例、東京都の一般職の任期付き研究員の採用及び給与の特例に関する条例、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、職員の旅費に関する条例、東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例、東京都公債条例、東京都租税条例、旅券法関係手数料条例、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例、学校職員の給与に関する条例、都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例、東京都立学校設置条例、東京都国土利用開発審議会条例、多摩都市計画、多摩土地区画整理事業、施工規定等、東京都日陰による中高層建築物の高さの制限に関する条例、東京都建築安全条例、東京都立食品技術センター条例、東京都中央卸売市場条例、東京都地方卸売市場条例、東京都自然公園条例、東京都浄化村保守点検業者の登録に関する条例、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、警視庁関係手数料条例、全会派一致で可決されました。廃止、東京都立産業技術研究所条例、東京都地域中小企業振興センター条例、日本共産党自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。
次は契約です。請負契約。都立板橋地区会員制高等学校、仮称、平成17年、体育館改築及び校舎改修工事。平成17年度、新海面処分場 G ブロック、西側護岸建設工事、その1。平成17年度、新海面処分場 G ブロック、西側護岸建設工事、その2。日本共産党、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で、可決されました。地下茶路室路築造工事、17汐留の4。日本共産党、市民の党は反対。その他の会派は賛成で、可決されました。神田川、環状7号線、地下調節池、第2期、善福寺川取水施設設備工事、その6の2。市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。
続いては事件です。神宮前1丁目民活再生プロジェクト事業契約の締結。日本共産党自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター、仮称に承継させる権利を定めること。 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款。日本共産党自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。指定管理者の指定、東京都伊豆長岡学園ほか2件、東京都水道事業の事務の委託の廃止及び府中市公共下水道使用料徴収事務の受託、東京都水道事業の事務の委託の廃止及び小平市公共下水道使用料徴収事務の受託、東京都水道事業の事務の委託の廃止及び東大和市公共下水道使用料徴収事務の受託、東京都水道事業の事務の委託の廃止及び東久留米市公共下水道使用料徴収事務の受託。日本共産党市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可、指定管理者の指定、東京都立大島セミナーハウスほか15件。日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。指定管理者の指定、東京都リハビリテーション病院ほか21件。市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。指定管理者の指定、東京都人権プラザほか29件。当選金付き商標の発売、交通信号機等工事にかかる損害賠償請求に関する民事訴訟の提起、全会派一致で可決されました。
そして決算です。16年度各会計、一般会計、臨海組織版整理事業会計、日本共産党上格110番自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。特別区財政調整会計、都市開発資金会計、多摩ニュータウン事業会計、市街地再開発事業会計、日本共産党上格110番市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。都営住宅等事業会計、日本共産党上格110番は反対、その他の会派は賛成で認定されました。訴状会計、都営住宅等保証金会計、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。用地会計、交際費会計、上格110番、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。地方消費税精算会計、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。小笠原諸島生活再建資金会計、母子福祉貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計、中小企業設備導入等資金会計、農業改良資金助成会計、林業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計、全会派一致で認定されました。16年度公営企業各会計、臨海地域開発事業会計、日本共産党生活者ネットワーク上格110番、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。高速電車事業会計、水道事業会計、日本共産党上格110番、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。病院会計、日本共産党上格110番、自治市民は反対、その他の会派は賛成で認定されました。 都市再開発事業会計、交通事業会計、日本共産党、上格百当番、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。中央卸売市場会計、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。港湾事業会計、上格百当番、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。下水道事業会計、市民の党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。電気事業会計、工業用水道事業会計、全会派一致で認定されました。
今度は議員提出議案です。まずは条例です。一部改正、東京都議会議員の報酬、費用減少及び期末手当に関する条例、日本共産党生活者ネットワーク、上格百当番、自治審、市民の党は賛成、その他の会派は反対で否決されました。
次は意見書です。庶民大増税に反対し、大企業への適正な課税を求めること。日本共産党、自治審、市民の党は賛成、その他の会派は反対で否決されました。税財政制度の見直し、日本共産党、自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。構造計算書輸送問題対策、マシン通信予防接種、脳脊髄液減少症の研究・治療の推進、原油・石油製品及び鋼材の価格高騰への対応、全会派一致で可決されました。
そして、決議です。小笠原諸島への交通アクセス改善の早期実現。上格百当番、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。商業地等に対する負担水準の上限引き下げなど、固定資産税等の軽減措置の継続、全会派一致で可決されました。
以上、各会派等の議案への賛否を終わります。
ここで国会政府への主な意見書の要旨をお伝えします。構造計算書偽装問題対策に関する意見書。構造計算書偽装問題に関し、国会及び政府に対し、次の事項を速やかに実現し、国民の不安を一日も早く解消するよう強く要請する。1、居住者に対する経済的支援措置など実効性のある支援策を講じるとともに、建築主など関係者に対して、その責任に応じ当然に負うべき費用負担を確実に求めること。2、問題の全容解明を行い、法に抵触することが明らかになれば、厳正に処分すること。3、建築確認制度及び建築士制度の徹底的な検証と見直しを行い、実効性のある再発防止策を早急に打ち立て、信頼される建築行政の確立を図ること。4、再発防止の観点から、行政処分の一層の厳格化並びに罰則の強化を図ること。原油、石油製品及び鋼材の価格高騰への対応に関する意見書。国会及び政府に対し、原油、石油製品及び鋼材の価格高騰によって、中小企業や都民生活に及ぼされる影響を最小限とするため、元売り業者等の関連事業者への適切な指導など、必要な措置を講じるよう強く要請する。
続いては、東京都議会友好代表団の報告です。ではこれから、12月1日団長報告の要旨をお伝えします。木内義明副議長を団長とする、 都議会友好代表団は、北京市人民代表大会常務委員会及びソウル特別市議会の招待を受け、平成17年11月13日から19日までの7日間、北京市、上海市及びソウル特別市を訪問しました。この訪問は、各都市との友好交流を一層推進するとともに、共通する都市問題等に関して、視察意見交換を行うことを目的としたものです。2008年オリンピック開催に向けて、都市基盤の整備が急ピッチで進んでいる北京市では、市人民代表大会常務委員会、市政府を表敬訪問するとともに、鳥の巣と呼ばれるオリンピックメイン会場の建設現場の視察や、市都市計画展示館などを訪問し、北京市の都市計画について理解を深めました。2010年万博開催に向け、経済発展著しい上海市では、市人民代表大会常務委員会を表敬訪問するとともに、日中合弁企業の工場や市都市計画展示館を視察しました。ソウル特別市では、市議会と市政府を表敬訪問した後、道路で覆われていた川と橋を復元したヒョンゲチョン復元事業が、訪問直前の平成17年10月に完成したことから、その現地を視察しました。7日間で3都市の訪問という短い日程でしたが、都市間相互の友好関係を推進するという目的を達成するとともに、3都市のありのままの姿を体感できるなど、実りの多い訪問となりました。
我が会派、今年の抱負。まずは自民党です。幹事長、野村有信。東京のさらなる発展と日本の変革を目指します。昨年は都民、国民の皆様から熱いご信任をいただいた一年でした。都議選に続き、衆議院選も我が党は激しい選挙戦を戦い、いずれも大きな信任をいただきました。感謝と同時に責任の重さをひしと感じております。また秋には立党50周年の党大会を迎えることができました。保守合同以来50年、我が党はこの国の政治、経済、文化の発展に尽力してまいりました。次の50年に向けては、まず国家的な課題である憲法と教育基本法の改正にしっかりと取り組みます。占領下という特殊な状況の中で制定された国家や国民に関する基本法規を、国内外の情勢が大きく変化している中で、半世紀以上もそのままにしている国など、一体どこにあるのでしょうか。我が党は立党50年を機に、正式に初めて条文化した新憲法草案を発表しました。同様に、教育基本法についても、日本人に生まれたことに誇りを持ち、国際感覚豊かな高い志を持った日本人を育む教育を目指し、体制を進めます。さて、4年余りにわたる小泉内閣の賢明な構造改革の効果もあって、景気は戻り場を脱した感があります。都財政についても、18年度予算見積もりが24年ぶりにゼロシーリングへ回復するなど、二度にわたる徹底した財政再建への取り組みが功を奏し始めています。今年はこうした流れをより確固としたものにする必要があります。そのためには、中小企業対策の拡充をはじめ、ナノテク、アニメなどの新しい産業を創出し、雇用と職場を拡大し、景気の後押しをすべきです。さらに、街づくりや環境、景観対策については、オリンピック招致を念頭に入れた対応が重要です。一方、世論調査で、都民要望が強い治安や防災への取り組み、また、子育て支援、障害者自立支援法に伴う制度整備などの福祉、医療対策についても率先して取り組みます。我が党は石原知事との強力な連携のもとに、 東京のさらなる発展と日本の変革を目指して、都議会の第一党として引き続き都政の重責を担ってまいります。
続いては民主党です。幹事長、中村明彦。日本社会の大きな転換期に政策で議会をリードする。都議会民主党は昨年7月の都議会議員選挙において35議席を獲得し、都議会第二会派に躍進しました。新しい年となりましたが、都議会に新風を吹かせてほしいとの都民の期待に応えるべく、引き続き努力を重ねてまいります。民主党は先の都議選で、東京マニフェスト2005を掲げました。地方議会選挙では、まだ例の少ないローカルマニフェストです。その中で掲げた具体的な政策を実現すべく、会派内にプロジェクトチーム、PT を設置し、政策実現に取り組んでいます。さて、景気回復が言われますが、一方で、勝ち組と負け組との二極分化が進んでいます。六本木ヒルズで若手経営者が繁栄を謳歌する傍ら、営業につけないフリーターやニートが社会を共有しています。社会を揺るがした最新データ偽造問題は、被害者そっちのけで責任回避に終始する関係者の姿ばかりが印象に残りました。今、そうした社会の現状を変えていかなければなりません。日本社会は大きな転換期に差し掛かっています。2007年問題と言われる団塊の世代の大量退職期を控え、さらに人口減少社会の入り口にある現在、今後の構想を示し、あるべき社会像を具体的に提示していくことが政治に求められる役割です。その中で、特制度も必然的に見直しを迫られます。東京におけるオリンピック開催の是非も問わなければならないでしょう。議論すべきテーマは山積みです。これからの議会には政策提案力が求められます。知事や執行機関が提案する議案にイエス・ノーを言うだけでなく、議員提案条例の提案を含め、議会自らが必要と考える政策を積極的に提言し、行動していくことが求められます。時には先鋭的に、政策を掲げて議会をリードする。そのような役割を都議会民主党は担ってまいります。どうぞご期待ください。
次は公明党です。幹事長石井義信。都政の政策集団として安全安心の東京を作ります。昨年発覚した耐震構造設計偽装問題は、民主主義社会の信頼の根幹に関わる事件です。公明党は直ちに該当マンションの緊急視察を行い、石原知事に選挙のための都民住宅等の提供を申し入れました。知事は公明党に応える形で500戸の住宅提供を表明しました。引き続き再発防止策の確立、建築確認制度の抜本的見直し、偽装問題の徹底究明と居住者への支援策を講じてまいります。また、公明党が一貫して主張してきた木造住宅の耐震診断、改修助成については、知事が制度創設を明らかにしましたが、直下型地震の切迫性を考慮し、本年は対象地域のさらなる拡大を目指してまいります。治安対策では、警察官、OB 警察官の増員で、空き交番ゼロを目指します。さらに、全小学校にスクールガードの配置、登下校時の子供通学路の見直し、防犯カメラ、スーパー防犯灯の設置を進めます。少子化対策については、出産、子育て、仕事、教育、住宅の一貫した総合的支援策を進めます。注目の児童手当については、公明党の主張で小学校3年生から6年生に拡大され、所得制限も大きく緩和されます。高齢者と障害を持つ人に配慮した人生80年時代の新しい福祉を作ります。 日本の産業を支える各種の中小企業対策と証券街の元気対策を強力に推進します。世界に誇れる多摩の自然と里山と緑を守り、道路交通網を整備します。都議会公明党は都政の政策集団として、不市町村議員、国会議員と団結し、安全安心の東京を作るため、全力で頑張ります。
そして、日本共産党です。幹事長、吉田信夫。今こそ都民の暮らし最優先。東京から平和の声を。未来を担う若者から高齢者、そして中小業者の暮らしと営業を守るために、今年も全力を尽くします。今、庶民大増税や、介護、医療費負担の新たな引き上げなど、かつてない増税と負担増が都民生活を直撃しようとしています。それだけに、東京都がこうした悪政から、庶民の暮らしと福祉を守るために、あらゆる手立てを尽くすことが求められています。我が党は、少人数学級の実現、医療費助成の小中学生までの拡大、高齢者のシルバーパス負担の軽減や介護手当の実現、中小企業支援、さらに若者の雇用確保など、都議選で掲げた公約実現のために誠実に努力します。水害、地震など、多発する災害から都民を守ることも、都政の最優先課題です。小中学校の耐震改修、個人住宅の改修も促進しなければなりません。同時に、ヒートアイランド化を加速し、災害に弱い都市構造となっている鉄とコンクリートで覆われた超過密の都市づくりは転換されなければなりません。戦後61年を経て、首都に米軍横田基地が居座り続けていることは世界に例のない事態です。米軍基地の再編強化、永久化を許さず、平和の声を東京から広げましょう。最後に、政務調査費の領収書添付をはじめ、都議会の改革と、積極的な条例提案など、議会の活性化のために努力します。我が会派、今年の抱負でした。おしまいに、平成18年第1回定例会の予定を申し上げます。2月22日、開会、知事の施政方針説明。28日、代表質問。3月1日、2日、一般質問。3日、6日、常任委員会審査。8日、一部議案の議決。予算特別委員会審査。17日から23日、常任委員会審査。予算特別委員会審査。30日、閉会。以上です。発行は、東京都議会広報課。郵便番号 163-8001。新宿区西新宿 2-8-1。電話 03-5320-7126。ファクス 03-5388-1779。ホームページアドレス http://www.gikai.metro.co.jp/。 なお、東京都庁の代表電話は 03-5321-1111 です。